麓にあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐここにお返しになります。と言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのか、と言った。二人が、イエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、糸を高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出て行かれた。イチジクの木を呪う。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からのち、いつまでもお前から実を食べるものがないように、と言われた。弟子たちはこれを聞いていた。神殿から商人を追い出す。それから、一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になると、イエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。枯れたイチジクの木の教訓。翌朝早く、一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすれば、その通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすれば、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。権威についての問答。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか。誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では一つ尋ねるから、それに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだ、と言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのか、と言うだろう。しかし、人からのものだと言えば、彼らは群衆が怖かった。皆が、 ヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。